buen único camino.
みなさん、おはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに、音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど、さまざまな話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回はですね、ゲストをお迎えしております。ピアニストの八田澄江さんです。11月21日金曜日に時計台ホールで連弾と朗読の夕べという演奏会に出演されました。私この演奏会に行ってきましたので、今日そのお話いろいろお聞きしようと思っております。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。進めない、はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ゲストをお呼びしております。私の大学の大先輩であります、ピアニストの八田澄江さんです。おはようございます。
おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。八田さんはですね、私の、行っていた大学、東邦学園大学の大先輩でして、演奏家そして指導者として本当に尊敬しております。このね、八田さんが、11月に、はい、演奏会をされたこの時計台ピアノコンサート、川染正史先生とピアノで遊ぼうボリューム1、連弾と朗読の夢というのを私聞かせていただきました。
はい、いらしていただきてありがとうございます。
素晴らしかったです。
ありがとうございます。
普段連弾という連弾、詳しくというか、知らない方もねいらっしゃるといけないので一つのピアノを2人で弾くと、
ね、
今回、出演者が8名、
はい、実は2人、まあ、基本的ピアノ連弾と言いますと、2人って皆さん思われると思うんですけど、まあ、それは2人なので、4種連弾って、手が4つになるので4種連弾って言うんですけれども、で3人になると6種連弾、
そうですね、6本ですね、腕はね、
4人になると8種連弾という、いろいろございます。で今回連弾いろいろしましたけれども、アンコールでは、出演者8名いますので、その8種連弾を入れ替わり、いろいろさせていただきました。
ぐるぐる回ってらっしゃいましたもんね。はい、連弾って2人だけじゃないんですね。
そうなんです。並んで
並んで弾くというので、
弾くってことを連弾と申します。
そこで4本の手だったり6本の手だったり、いろんなその本数、腕の本数で変わるということですね。曲が、そうですか。じゃあ今回は4種でしたね。
基本的にそうですね。
私日頃そんなにね連弾を聞く機会があまりなかったんですけど、私の第一印象として、そのパートナーが違うと、響きが全然違うというところをすごい思ったんですよね。
そうですか。
前半特に川染先生が下のパートで、上のパートで生徒さんが入れ替わりで4曲ぐらい弾かれてましたけど、やっぱり全然毎回響き方が、
そうですね、それぞれのやっぱり持ってる音色
ありますね。
またその組み合わせ方によっていろいろ違うと思います。
そう思いました。それで、 一人で弾くのと二人で弾くので、私が見ていてその二人の呼吸感っていうかな、その一緒に弾くっていうことが、うん、その相手のタイミングとかを見ますよね、やっぱり、はい、それがすごく難しいんじゃないかと。
そうなんです。それが難しいところでもありますし、うん、また楽しいところでもあるんですね、
は
い、
その相手の出方
っていうか呼吸をお互いに感じて、うんうん、あとやっぱり相手の自分のパートだけじゃなくて相手の音を聞かなくちゃいけないんですよ。
そうですね、
だから一番、はい、ピアニストってやっぱり孤独な、ね、まあ、合わせ物をすればあれですけど、はい、普段は一人でするので孤独なんですけれども、うんうん、ね、やっぱり連弾すると一番身近なアンサンブルになりますので、うん、
なるほど、
私はものすごく連弾をおすすめしています、うん、生徒たちとかいろんな方に、はい、
八田さんご自身も、まあ、もちろんねソロの作品もすごいお好きだと思うんですけど、はい、連弾っていう分野も結構お好きなんです
か。はい、大好きで、これまでにも仲間たちと一緒に連弾とか2台ピアノもありますね、うんうん、1台のピアノだけではなくて連弾でや、うんうん、2台でやったりとか、いろんなアンサンブルの、うんうん、コンサートもしてまいりました。
そうなんだ、はい、いやこれだけたくさんの連弾曲を一つの演奏会で聞いたのは実は初めてだったんですけど、
そうなんですね、はい、
これどういう企画というか、どういうところからこういうものが生まれてきたか教えてもらっていいですか。
まず実はその川染正史先生は、うん、はい、もう10年以上前だと思います、ご縁がありまして、
うんうんうん、
で先生は北見出身の方なの で、
うん、そうですね、はい、
札幌へもね年に何回かレッスンにいらっしゃったりする機会があって、うんうん、生徒たちをレッスンしていただいたり、私たちもレッスン受けたりとかして、
う
ん、
そうですか、
お世話になってるんですけど、はい、で今昭和音大の、うん、現在は客員教授でいらっしゃるんですけれどもね、うんうんうん、私の生徒も演奏家コースでお世話になってたりしてるんですけれども、うん、でその、先生が今回出演なさった栃原京子先生さんって方とはもう何度も連弾なさっていて、はい、実はビバイでの演奏会を私去年だったかな、聞きに行ったんですね、
うん、ビバイでされたんですね、
はい、で、あすごく楽しそうと思って、うんうん、なんか川染先生と、うん、ピアノで遊ぼうみたいな会ができたら楽しいですねって川染先生に、うんうんうん、なんとなくポロって言ったら、はいはい、川澄先生がなんか、うん、じゃあ いいですねっていつにしますかって言ってくださって、
もう 即具体的に
山崎美香先生と、はい、友人の方と、うんうん、企画しまして、うんうん、今回 のコンサートに至りました。
そうなんです、はい、じゃあ川澄先生の一言で、はい、八田さんの提案がもう即、はい、行きましょうやりましょうになったということですね。
このような一応ボリューム1と、
はい、ボリューム1なのでね、
続けばいいなと思ってます。
ぜひぜひ続けていただきたいです。はい、はい、じゃあここでその演奏会の時に、八田さんが弾かれましたその連弾ですね、連弾曲をちょっと一曲お聴きいただきたいと思います。美声作曲、子供の遊びより小さな旦那様と小さな奥様、これの、二重奏からギャロップ舞踏会をお聞きいただきます。八田澄江さんと山崎美香さんの演奏です。それではお聞きください。
Thank you.
今演奏を聴きいただいたのは、美声子供の遊びより小さな旦那様と小さな奥様からギャロップ舞踏会でした。八田さん、これすごいこう体が踊り出したくなるような軽快な、
ね、そうですね、
曲でしたよね、はい、これ八田さんが上のパートでしたね。
プリモって言いますね、これ上のパートのことは。
私もちょっとちゃんと分かってないんですけど、上がプリモ、
下はセコンドと言います、
と呼ぶんですね、はいはいはい、大体そのプリモとじゃあセコンド、上と、まあ、上と下というか、どういう役割があるのかをちょっと簡単に説明していただいていいですか。
は
い、
そうですね、大体は、セコンドが、まあ、ちょっとオケで言うと指揮者のような役割になりますね。やっぱりセコンドってとても難しくて、やっぱりテンポの、はい、指揮者のようにテンポをしっかり、保つようなベースの支えだったりとか、
低い音の方ですからね。
それから、ね、ペダルが基本的にセコンドが踏むんですね、
はい、セコンドの方が踏むんだ。
たまにプリモがこう入る場合も曲によってはありますけど、ほとんどがセコンドなので、セコンドはやっぱりこう全体のバランスを聞きながらどこでペダルを入れて、自分は踏まないようなところでも、プリモのメロディーがここは響いた方がいいなっていうところに入れたりしなくちゃいけないので。
なるほど、じゃあ、はい、プリモの上の方のパートも頭にちょっと入ってないと。
もちろんプリモもセコンドのパートが入ってお互いに聞きながらなんですけど、より重要な役割という感じですね、はい、
そうなんだ。じゃあ下の人たちが一応なん
て
支えっていうか、
は
い、
そうですね、
あ、やはり、はい、そうなんですね。音楽の支えっていうか、オーケストラでこうやった時も
オーケストラベースあると引き締まりますもんね。
はい、下があっての上が上がってくるので、はい、やっぱり連弾も同じことなんです ね、 結局。
なるほど、ピアノっていうのはソロでやっててもやっぱり1台でオーケストラやってるようなものですから、はい、まあ確かにね、それがこう連弾になると手が増えるので、
はいはい、
さらに立体的にこう広がると言いますか、そこが楽しいところ。
なるほど、ね、
難しいですけど楽しいところです。
私見てた時にちょっと後ろの方の席だったので、はい、本当かどうかちょっと確信がないんですけど、はい、プリモの方とセコンドの方の手が交差してるような感じに見えた、
はい、
一瞬あったんです。
交差しました。私この曲ではないんですけど、川澄先生と一緒にやった時の曲は完全にこう交差していました、は
い、やっぱそうなん、はい、そういう時ってこう手が当たり前ですけどぶつからないやとか。
そうですね、だからちょっと打ち合わせの時に、私が上になりますとか下になりますとか
そうい
うのもちょっとやっとくと、
はいはい、
でももう本番はぶつかっても同じしても気にしないでもう仲良くやりましょうっていう感じですね。
なるほどね、はい、だって自分の真横にもう、ね、
そうです
ね、相手の方がいて、はい、もう肩と肩はほぼ横にね、
はいはい、
あるので、腕をそのままバンと横に動かして当たり前ですけど、ぶつかっちゃうわけ
ですね。2人でもそうですから、それが3人とか4人になるともっと窮屈になる、狭くなりますけど、
そうやっぱり弾く技術っていうか体をどう使うかも結構頭使う。
そうですね、はい、
一人の時には考えられない。
でも楽しいです。
なるほど、面白いな、奥深いですね。
爆笑しながら合わせたりして
なるほど、やっぱり一人でやるよりすごい楽しそうですよね。
そうです、はい、
ありました。じゃあ、ここでちょっと休憩を挟んで後半、曲と朗読というね、演奏と朗読というちょっと初めての分野でしたけど、そういうお話もさせていただきます。じゃあちょっと休憩します。オーケストラでつながろ、後半に参りたいと思います。今日はピアニストの八田澄江さんをゲストにお送りしております。八田さんが演奏会されました、すみません、連弾と朗読の夕べですね、
はい、
ごめんなさい、それの、お話をしております、
はい、
後半はですね、この演奏会で八田さんが朗読をされていた
なんと
ちょっとびっくりしたんですけれど、はい、シューマンの ピアノ曲子どもの情景に合わせて朗読を、はい、されてたお話をちょっとお聞きしたいと思います、はい、まず畑さんが朗読をされるこの経緯を全然ピアノと違うというところで、
2021年からだったと思うんですけれども、はい、あの同心文化教室の今もなんですけど朗読教室に実は在籍しておりまして、村井優子先生という素晴らしい先生が教えてくださってるんですけれども、あのもともとちょっと興味はあったんですが、でたまたまあの時間的にあこの教室だったら行けるっていうことで月に2回各週行ってるんですが、とても楽しいんです。 でも朗読を人前に発表したのは、この前の演奏会が初めてでした。
デビューだったんですね。おめでとうございます、はい、いや私の個人的な感想は、はい、そのこのシューマンの子供の情景のねこの曲に畑さんの声の質っていうかトーンとかがすごく合ってて。
本当ですか、うん、すごく嬉しいです。
心地よくあこういう風になるんだと思いながら、
でもそれはあの川澄先生のやっぱり温かい音色に、こう私がこう導かれて、こう乗ってなんか、まあ落ち着いて楽しくあのあまた観客の皆様がね、内藤さんはじめもう皆さん温かく見守ってくださったので、なんか思いのほかデビューだったんですけど落ち着いて言えました。
お世界が できてましたちゃんと。
ありがとうございます。
すごい素敵でした。はい、もうこれはあの口で何とかかとか言うよりね、もう聞いていただくのが多分一番いいと思います。あの今回のそのピアノあのシューマンのねこの曲はいくつか小さい曲が何曲か続くんですけど、その冒頭部分をあの、畑さんの朗読と川染先生のピアノの一番最初の部分をお聞きいただきたいと思います。それではどうぞ。
エオリアンハーフ。私はもう150年ここにこうしている。何も語らず何も奏でず黙って時の流れるままに。私は風を待っている。ひとたび風が吹けば私から音楽が響き出す。大気には物語が満ちている。遠い昔や異国の物語、魔法や夢に彩られた不思議な世界、風に乗って運ばれてくるそんな物語、私は音楽として奏でるのだ。エオリアンハーフ。私は風の盾ごと。私の主がこの世を去って以来、ここはずっと閉ざされたまま。風が吹くこともなく、私は一人、主との幸せな思い出だけを寄す場として、まるで眠り続けているかのように、身動き一つせず、ただ風を待ってきた。だが、そろそろ目覚めよう。もう風を待たず、自らの意志で音楽を奏でるのだ。私は風の詩人。大気に満ち溢れている物語を自ら感じ取り、音楽を奏でよう。
Thank you.
はい、お聴きいただきました曲はシューマンの子供の条件、
はい、
という曲に八田さんの朗読が入りました。いや、素敵な始まりでした。
これとずっと、ね、
うん、そうですね、
あの30分ぐらいこう、はい、何曲も13曲でしたかしら、その合間に詩があったり、詩が入って、ピアノにたまにこう一緒に乗ったりとかさせていただきました。
これどういう自分なりにこうどういうことを思いながら朗読されてたんですか。
まあ、思いっていうかこう詩にやっぱりこの詩の意味をやっぱり、うんうん、一応私なりに練習しまして、先生にもちょっと 1,2 回見ていただいたんですけど、朗読の先生にも、であのやっぱり音楽と朗読ってね、すごく実は共通点がすごくありまして、やっぱりこう一つのフレーズをどういうふうに語るかから、句読点もいつも同じではない、ね、そのフレーズとフレーズのつなぎ方をどうするかっていう工夫をして、あの朗読やってると本当に音楽と両方あのつながることがあります。
特にもちろん朗読なので読む聞かせるのはもちろん大事だと思うんですけど、そのやっぱり間合いだったり、 その点の時にどう区切るかとか、その音が鳴ってない時間がもうよりこう 大事と同じぐらい大事なんじゃないかと思うんですけど、
休符の方が大事ですもんね、音楽
ねそうだから、そういうことがすごくこうリンクするっていうか、あの共通することがきっと多いんじゃないかと私も思ったんですけれど、この朗読 あのお教室に通われてるって、お話しされてたじゃないですか、その朗読のこう練習というか、どういうそのお教室ではどういうことをされてるんですか。
まずあの腹式呼吸から始まり、
あ、そうなんだ、
あの今あの5人6人ぐらいかな、お仲間 もすごい、皆さん先生も素晴らしい、お仲間もとっても素晴らしくて、もう本当に一生のいい趣味を見つけたと私は思ってるんですけれども、音楽とともにも一生やっていきたいと思うんですが、腹式呼吸から始まり、なんかあの発声練習とか、いろいろあのウイロウリとかご存知ですかね、
何でしょう、
そういうあのちょっと早口言葉みたいなのがあるんですけれども
、口を回すというか、
トレーニングとか、いろいろやった後に、まあ、その時その時で読むものが違うんですけれども、その題材を先生が選んできてくださったものをみんなでこう 読んだり、回しながらこう読んだりとかいう感じなんですけれども、なんか健康にもすごくいいです。
確かに
歌と同じような感じで、
そうですね、腹式呼吸でって言われると
気持ちがなんか明るく前向きになりますね、
なるほどね、声を出すって大事なことですよね。
あとやっぱり私はもう本当に時間なくてあれなんですけど、やっぱり読書家の方も多くて、昔は読書少女だったんですが、私も読書おばあちゃんになりたいって将来の夢がありまして、
そうですか、な
んかやっぱりいろんな本のお互いに紹介し合ったり、なんかいろいろ深くやっぱり物を普段バタバタとした生活で、あのいろいろじっくり考えたり自分と向き合う時間が少ない中、そういうなんかいい時間を過ごさせていただいてます。
なるほど、
いろいろメリットがあります。
いいですね、はい、いや私も本をね読むのに、あの当たり前ですけど目を使いますよね、で自分は楽譜も読まなきゃいけないね、あのスコアっていうオーケストラのスコアは音符がとにかく多いので、もう目が疲れちゃうんですよね。
そう、分かります。
でどちらを優先させるかとなると、やっぱりスコア読まないと仕事できないの でそうなると普通の読書に目を使うっていうことがなかなかもう目が痛くなっちゃうと、それで聞く読書、あのよく今オーディオブックってたくさんあるじゃないですか、あれで本を聞くようにしたんですよね。そうしたらやっぱり読み手のその読み方で引き込まれるか引き込まれないかってはっきり分かれる、私の場合は、
そうです、そう思います。
それでやっぱりすごいその、朗読にもつながるじゃないですか、そのやっぱりこう伝える、話しながら伝えるって、いや本当に大事なんだと思って、だからそういうものにもなんか八田さんにぜひチャレンジして八田さんの声で本聞けたらすごい素敵だよなとかって、
これからまだ始めたばかりで、これからねいろいろとあのやっていきたいと挑戦していきたいと、ありがとうございます。
本当に本当になんかすごいそういう自分の好きな声っていうかね、やっぱりそういうもので こう聞くとか、こう好きなものに囲まれる生活ってすごい私理想なんですよね。なのでで
も内藤さん、うん、私は内藤さんからしたらもう素晴らしいトランペットの奏者で、もう10年以上前かしら、内藤さんともう私北大の博物館に行って古楽器のトランペットかな、そこから不安で、もうその内藤さんとこうやってラジオでご一緒してお話できるなんて、なんか夢のようですね。
いや本当ですか。いやいや夢のようと言わず、また2回目3回目 も
また、ね、トランペットも最近また、うん、あの聞いてないのでぜひ聞かせてください。
はい、また何か、私まだ1回もご一緒、ね、演奏は、ね、はい、一緒にしたこと多分ないと思うので、はい、もしチャンスがあったらぜひ、
ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
なんかこうやっていろんなご縁で、うん、あの朗読のこともそうですし、うんうんうん、音楽とかやっぱりこう、この年になってくると、はい、本当に周りの方々のご縁がこういろいろね、はい、もう感謝でもあふれてきますね。なんか本当にみんなさんに支えられて、うん、なんか今があるなってことを本当に実感いたしますね。
いや私もそういうことをすごく感謝できるような年代になったので、
まだ内藤さん若いですけど、私はもう本当にそう感じて、
本当にそうです。はい、はい、じゃあ、あの八田さん、今後何かご予定、活動予定とかあったら教えてください。
そうですね、あの、うん、もうあのこの放送の時には終わってるかもしれないんですけれども、うん、あの発表会、うん、あの毎年行ってますけど、生徒たちと、うん、あの発表会をあの12月に行って、うんうん、まあ、それこそ連弾とかアンサンブルとか、
なるほど、
あの福岡大谷での福岡の生徒たちといろんな楽器やったりとかやってますね。
わ、はいはい、かりました。また、はい、あの時間があったらまたぜひ聞きに行かせてください。
はい、ありがとうございます。
はい、あ、ちょっともうそろそろお時間になりました。八田さん、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそ、とっても楽しかったです。ありがとうございました。いえ、私も楽しかったです。
はい、それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネルオーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆様にとって2026年が幸せいっぱいの年となりますように。どうぞ良いお年をお迎えください。さようなら。
僕らをつなげた世界中の夢を集めて、手と手を取り合って翼を広げて、晴れ渡る大空へ、たくさんの笑顔が見守ってくれる。輝く夢は希望の色、君は迷わず進めばいい。